ヨハネの福音書16章1節から11節まで読みます。ヨハネの福音書16章1節から11節まで。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方がつまずくことのないためです。人々はあなた方を街道から追放するでしょう。事実、あなた方を殺す者が皆そうすることで自分は神に奉仕しているのだと思う時が来ます。彼らがこういうことを行うのは、父をも私をも知らないからです。しかし、私がこれらのことをあなた方に話したのは、その時が来れば私がそれについて話したことをあなた方が思い出すためです。私が初めからこれらのことをあなた方に話さなかったのは、私があなた方と一緒にいたからです。しかし、今私は私を使わせた方のもとに行こうとしています。しかし、あなた方のうちには一人としてどこへ行くのですかと尋ねるものがありません。かえって、私がこれらのことをあなた方に話したために、あなた方の心は悲しみでいっぱいになっています。しかし、私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それは、もし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。もし行けば、私は助け主をあなた方のところに使わします。その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。また、義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてというのは、この世を支配する者が裁かれたからです。昨日からですね、ヨエル書を元気の出る聖書の言葉で、お送りしてまして、時は川のようには流れないというタイトルで昨日お出ししました。日本人のですね、時の概念では、時の川の流れのように時間は変わりなく流れると、亡くなった美空ひばりさんがですね、時の川の流れのようにって歌うとですね、みんなこうジーンと来てね、そうだなとかって思うわけですね。皆さん知ってますよね。もう知らない、日本人だと知らない人はいないと思います。ついこの間ね、私ミクシーってのやってるんですけども、ミクシーの中でね、合唱コンクールで歌った曲、なんかもう上位3位ぐらいに入って、トップだったかなに入ってるんですよ。で、もう日本人にとってはもう、日本人の心を歌う美空ひばりみたいな感じで、そういうか、もうそれもう染みついてますよね。私たち、時は川のように流れていって、そして自分もその中にいて、全て包み込んでくれるみたいな。だけど、本当にそう思ってるんだろうか。自分のいいとこも悪いとこも全部包み込んでくれるっていうのはいいんだけども、自分の失敗も包み込んでくれるものがあるっていうのはいいんだけども、人のこと本当に許してるか、人の失敗をも本当に包み込んでくれているのかというところになると、みんな本当は立ち止まって考えなきゃいけないんじゃないかなと思うんですね。本当だろうか。こういうの好きですね。失敗や過ちや喜びや悲しみが全部一つの川の中に包み込まれていく、日本人好きだと思います。だけど、人間の罪ってそんなに軽いか。例えば、300万人のユダヤ人の命を奪った、虐殺したナチスの罪は、もうその中に、同じ川の中に包み込まれてるって日本人は考えてるんだろうか。あるいは、原爆によってこの世の地獄をもたらしたアメリカの罪もその中に包み込まれているというふうに日本人は本当に思っているのか。あるいは、中国やアジア諸国を侵略、非律戦闘員を虐殺した日本の罪はどうだったのか。この辺になると分からないかもしれないけど、でもね、一番下に関してはね、もっと自分に関係があるから、具体的にもっと分かります。自分をひどく傷つけ、自分を苦しめたものを自分自身は許しているのか。 自分が許せないものがあるのに、自分が許せない人がいるのに、すべてのものは一つの川の中にね包み込まれていくっていうのは嘘ですよね。嘘です。本当に人間の罪を根本から許す、根本から罪そのものを打ち砕く力がなかったら、私たちは本当に一つの命の中に包み込まれることは決してないのです。でそのことをね、私たちはなんか感傷的にですね、自分の全ては一つの川の中にとかっていう感傷的なところから離れて、本当に人間の罪が、どうしたら人間の罪は救われるのか、許されるのか、罪深い人間は救われていくのかということを知らなければいけないと思います。まあちょっと下に書いておきましたけど、自分の罪の現実からですね、まあ、目をそらすような麻薬のようなものだと思います。その場限りのものなんで、その歌を歌ってる時だけのこと、また聴いてる時だけのこと、カラオケで気持ちよくなってる時だけのことなんです。では聖書は何というのか、主の日が来ると聖書は言っているのです。いわゆるその言葉ですね、主の日は来ると言っているのです。イエス様は言われました。聖霊が、助け主が来られるとき、罪について、義について、裁きについて、世にその過ちを認めさせるとおっしゃった。つまり罪について、義について、裁きについて、世にその過ちを認めさせる、神様が認めさせる時が来るとおっしゃった。主の日は来るのだとおっしゃっているのであります。最後の審判の時があると聖書は宣言します。その通りです。罪がそのまま、罪のままほっとかれて、いいということにされる、そういうことはないのであります。神様の時、時間はですね、川の流れのようには流れない。これは聖書の大前提であります。聖書の中に、聖書というかギリシャ語の中に時という言葉は2つあります。一つはクロノス、もう一つはカイロスですね。クロノスというのはクロノグラフとかってあるでしょ、時間のことをクロノなんとかって言ったりすることが多いんですけども、時計の名前とかにもついたりします。で、クロノスっていうのはこう継続的にこれがあって、次にこれがあって、次にこれがあってっていうふうにこう流れていく、継続的に流れる時間のことをクロノスと言います。それに対してカイロスという別の時間の時間を表す言葉があります。でそれはですね、特別な意味のある時間のことを言って、クロノスとは区別された時間を、これをカイロスと言うんです。神様が特別に介入して、それまでに川の上に流れてたと思っていた時間がそこで遮断されて、全く新しい時がやってくる。それがカイロスなんです。イエス様が宣教を始められた時に何とおっしゃったか、時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜよとイエス様はおっしゃった。でそのイエス様が時は満ちたと言われた時の時がカイロスであるのです。カイロスは満ちた、神の時は満ちたんだ、ここで新しい時、新しい神の時がやってきたとイエス様はおっしゃった。神の国は近づいたんだと、悔い改めて福音を信じなさい。今ここにですね、主は新しい時代がやってくるということを、新しい時がやってくるということを弟子たちに語っておられます。それはですね、主イエス様が去っていくということです。主イエス様が去っていくことによって、新しい時代がやってくるという新しいカイロスがこの地にもたらされるということをおっしゃっているんです。去っていくということはどういうことかというと、十字架につけられて殺されるということです。そして蘇った後、また弟子たちの元を去っていかれるということであります。そうするとですね、でもそれに伴ってどういうことが起こるかというと、弟子たちもイエス様と同じように迫害されるということをイエス様は言われる。どうしてかというと、弟子たちはイエス様と同じ命の中に、 私は誠のブドウの木、あなた方はその枝だ。私の命の中にとどまれ。私の命があなた方の中に流れている。私とお前たちは一つだとおっしゃる。そうしたらイエス様は十字架にかけられて殺されたように弟子たちも同じように迫害されるということをおっしゃった。ユダヤ社会から追放される。ユダヤ社会から追放されるとはどういうことかというとですね、ローマ帝国内ではユダヤ教は公認宗教だったんです。だからユダヤ教を信仰しているユダヤ教のユダヤ街道の中にいる間は守られるんです。で、ヨセフスって人はですね、古代、ユダヤ史とかですね、ユダヤ戦記という非常に優れた歴史を書いているんですけれども、それを読みますとね、もう今みたいに私たち民主主義の国でね、法律の学校整備されててという感じでは全くないわけです。もう支配者の気分でですね、多くの人たちがもうどんどん殺される、そういうような時代であったのです。で、ユダヤ教がローマ国内で公認宗教として認められるということに関しても、もうローマ皇帝のところにもういつもいつも、もう何度も何度も言ってですね、ユダヤ教を守ってくださいというようなことも言ってなきゃいけない。そしたらローマ皇帝がよし、じゃあユダヤ教はいいことにするぞというと、ユダヤ教を信仰している人たちはローマ国内で守られるけれども、そうじゃない人たちは殺されても誰も守らないんです。つまりクリスチャンになってユダヤ教会から追放されてしまうとですね、彼らの命の保証はなくなるという状況に陥っていった。それがちょうどこの、ヨハネの福音書が編纂される書かれた時の時代背景であったのです。だからね、イエス様が私は去っていくぞっておっしゃって、そしてそれで新しい時代がやってくるとおっしゃっても、その まさに弟子たちはもう、そんなはずじゃなかったっていう気持ちがあったに違いない。私は誠のブドウの木、あなた方はその枝だ、私にとどまれとイエス様の命令がある。で、命の一体何をもたらすのかって言ったら、こんなことになるのか、弟子たちは不安と悲しみにこう満たされていくのです。主イエス様が一緒にいた時に弟子たちが受け取ったもの、享受したものって何だったかというとですね、私たちみたいにですね、1週間に一遍聖書の言葉を聞くとかっていうんじゃない、もう毎日なんです。24時間寝てる時間を除いて24時間ですね、もうずっとイエス様の恵みの言葉を聞き続けるんです。そして癒しと不思議な技をずっと見続ける3年間。そしてイエス様が弟子たちを守ってましたから、外からの攻撃から守られるという、そういうもう天国のような状況です。皆さん こうだったらもう天国だと思いませんか？ところが弟子たちは内的にはほとんど何も変わってないんです。まあ、いつまでたっても利己主義だし、俺が一番偉い、ね、イエス様がイスラエルの王様になったら俺が総理大臣、ね、じゃあ お前は、ね、環境大臣ぐらいやっとけよみたいな、そういう感じ なわけですよ。でもうみんな自分のことしか考えない。で、信仰も表面的で弱い。で、イエス様はですね、彼らの外にいたんです。彼らイエス様を見ていました。イエス様の言葉を聞いていた。だけどイエス様は彼らの外にいたのです。ところがイエス様はね、去っていく。で、私が去っていくことはあなた方にとっては益なんだ。私はあなた方に真実を語るけれども、私が去っていくことはあなた方にとって益だと。イエス様との離別が弟子たちにもたらしたものは何だったかというとですね、 これでかいでしょ。聖霊の時代がやってくるってイエス様おっしゃった。もう特に強調して大きくしておきましたけれども、イエス様のが十字架と復活、イエス様の十字架と復活によって何がもたらされるのかというと、それは聖霊の時代がやってくるんだ、聖霊をもたらすんだとイエス様はおっしゃったんです。先ほども歌いましたけれども、イエス様の十字架というのは人の罪をあがなう、その愛を人の私たち罪人に対する貫かれた、本当に最後まで貫かれたイエス様の愛です。そして死を打ち破った復活の力、この十字架と復活の力がですね、聖霊の時代をもたらしたのです。そのためにイエス様は十字架にかかるぞ、そのために復活するぞとイエス様はおっしゃってるんです。弟子たちの目には十字架は敗北だったでしょう。弟子たちの目には自分の愛する尊敬する先生がいなくなる、殺されるということは耐えられないことであったに違いない。そして自分自身の存在の基盤が取り去られるような、そういう恐ろしいことであった、敗北であった、失敗であった。しかしイエス様おっしゃるんです。十字架は敗北ではないとおっしゃるんです。罪をあがなう愛を貫く、これは勝利なのであって、愛の勝利なのであって敗北ではないぞ、そして死の力を打ち破って復活するぞ、この十字架の愛と復活の命によって、それまで天に留められていた聖霊が人類のところ、人類にもたらされるんだ、聖霊が与えられるんだということをイエス様はおっしゃっている。イエス様の中だけに生きていた聖霊が、弟子たちはイエス様と外的な関係しか持つことができなかった。しかし聖霊がやってくるときに、一人一人の中にイエス様の御霊が生き始めるんです。そしてイエス様が生きておられたときには、パレスチナというイスラエルという小さな地域のごく限られた三十数年という時間しかイエス様はそこにいることはできませんでした。限定されていました。時間的にも地理的にも限定されていた。しかし聖霊の時代がやってくるときに、イエス様の御霊は世界中のありとあらゆるところに、どんな時にもそのところを満たすことができる、そういう時代がやってくる。それを もたらすのが私の十字架と復活なんだとイエス様はおっしゃってるんです。7節、しかし私は真実を言います、私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。この助け主というのが聖霊です。しかしもし行けば、私は助け主をあなた方のところに使わします。助け主ということ、これパラクレートス、パーラーっていうのはそばっていう、あのギリシャ語なんですね。そばってクレートス、これは呼ばれたものという意味なんですが、援助のためにそばに呼ばれたもの、援助のために、例えば裁判なんかで訴えられる人がいる、そうするとその人を弁護するために弁護人が呼ばれてきますよね。そのように弁護のために、助けるために、そばに呼ばれるものというのがパラクレートス、助け主、聖霊の別名であります。いつもそばにいてくださる慰め主がいるよ、これ慰め主とも訳されます。慰め主、いつもそばに いるとおっしゃるんです。私が去っていったら、いつもそばにいる慰め主があなたのところに来るとおっしゃったんです。時間や空間に制限されない聖霊の働きがお前たちの中に始まるんだとおっしゃったんです。ですから利己主義、聖霊がやってきた時にですね、利己主義で高慢だった彼らはですね、謙遜なものに変えられる、内的に変わるんです。聖霊がやってきた時に、私たちは 神様を外に拝んでいた、イエス様を外に拝していた、そういった信仰のあり方から、イエス様は今この中に入ってきてくださった、私の中に入ってきてくださって、私の人格を変えて、私を本当に神様の御心を行うに値する、そういうものに変えてくださる。力のない信仰、利己的な信仰、表面的な信仰から力ある信仰に、そして外にいたイエス様が今私のうちにいてくださると告白しないではいられない、イエス様の臨在が私たちの中に満ち溢れる、それが聖霊の働きであるんです。悲しみは喜びに変えられ、不安は平安と希望に変えられていく、これがイエス様が私たちに使わせてくださる聖霊、慰め主、傍らに呼ばれる、私たちのそばに来てくださる聖霊であります。イエス様の弟子たちは一度徹底的な挫折というものを経験します。もうイエス様を見捨てて逃げていきます。そしてイエスなんか知らないと徹底的に否定するのです。しかしそのような徹底的な挫折を経験した弟子たち、そこに聖霊が入ってきてやってきて、彼らを徹底的に根底から変えた。彼らは聖霊に満たされて、主は今生きている、主は今ここにいると語らざるを得ない、聖霊の豊かな満たしを得て伝道を始めていくようになりました。イエス様おっしゃいました。慰め主が来ると罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせる。罪についてというのは彼らが私を信じないからです。また義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてというのは、この世を支配する者が裁かれたからですと言われました。どういう、一つ一つ見ていきたいと思います。これはですね、断罪して滅ぼす、信じなかったから滅ぼすよと言ってるわけじゃない。むしろその方が来ると、罪について、義について、裁きについて、その世にその誤りを認めさせると言われてるけど、認めたらどうなる、認めるとは何か、自分に罪があるということが分かる、認めるということはどういうことかというと、そこに聖霊の働きがあるんです。聖霊が働いてくださらなかったら、自分に罪があるということは分からない。人間はいつまでたっても言い訳をしている、言い訳をしているどころか、いや私の方が正しい、ね、自分がそういうふうにしなきゃいけなかったのは、あの人がこうこうこうこうこういうことをやったから私はこうせざるを得なかった、ね、で悪い人は、悪いのはあの人なんであって私は悪いわけじゃないんだっていつまでも言ってる。ところが確かに私が悪かったのです、私に罪があったのですと認めることができるのは、そこに聖霊の働きがあるからなんです。それによって認めることができる、認めることができる、認めた時に悔い改めることができるのです。そして悔い改めるということは救われるということであるのです。これはですね、呪いの指針なのではなくて、喜び希望の指針であります。罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。でヨハネの福音書はすごくはっきり言うんですね。罪とは何か、私はこういう過ちを犯しました、こういう過ちを犯しました、それが罪というよりも、むしろ主イエスを信じないことそのものが罪だって言うんです。それもっと言うならば、主イエスを信じないことだけが罪だとヨハネの福音書は言います。だから主イエスを信じないと、すべての技、存在そのものが罪なのだとヨハネの福音書は言うのです。聖書は言うんです。それに対して義という、罪に対する義という言葉、これは救いとペアになっている、言葉でありますけれども、義とは何か、それは主イエスを信じることであり、主イエスを信じた者たちはですね、存在そのものが義になって、 自分のこれまでの失敗、今の過ち、未来の失敗を起こすかもしれない。その自分の存在そのものが義に変えられてしまうから、自分の全ての罪が帳消しにされるというよりは、むしろもう罪というところからですね、義というところに全て移し替えられている、なかったことにするよっていう以上の祝福、存在そのものが義となる、そのような祝福が与えられる。これが主イエスを信じる者たちに与えられる祝福であるのです。で、慰め主がですね、このことを教えてくれるって言うんです。そうなんだ、イエス様を信じるということそのものが私たちの義そのものになるんだ。この弱さを抱えているでしょう、みんな。私も抱えています。しかし、どんなに 弱さがあっても、主イエス様に握られて、イエス様を信じている者たちは、その弱、もう存在そのものが義となる、存在そのものが祝福とされるんだよ。慰め主がこのことを教えてくれるようになる。これがあるから私たちは伝道することができるんです。私たちは希望を持つことができるんです。使徒の働きにこういうこと、これはペンテコステの後ですね、聖霊がやってこられた後、ペテロの大説教があります。しかし神は全ての預言者たちの口を通してキリストの受難をあらかじめ語っておられたことを、このように実現されました。そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために悔い改めて神に立ち返れとおっしゃった。それは神の主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにメシアと定められたイエスを主が使わせてくださるためだ。もう少し先まで行きますかね。あなた方は預言者たちの子孫です。神がアブラハムに、あなた方の子孫によって他の、諸民族は皆祝福を受けると言って、あなた方の先祖と結ばれたの契約の子孫だ。神はまずしもべを立ててあなた方にお使いになりました。それはこの方があなた方を祝福して一人一人をその邪悪な生活から立ち返らせてくださるためなんだと、ペテロは説教するんですね。誰に向かって説教したか、これイエス様を殺した者たちに対してです。イエス様を殺した者たち、イエス様を十字架にかけた者たちに対してこうやって説教してるんです。聖霊がやってきた時にペテロにこのように説教する力が与えられて、そしてイエス様を十字架にかけた者たちがの中に、もう本当にイエス様を信じることによって祝福を与えられるんだ、祝福が与えられるんだという説教、そして本当にそのことがこのペテロの説教を聞いて悔い改めた3000人の人たち、その日のうち、そのこの時ペテロの説教を聞いた3000人が救われたとありますけれども、3000人の人たちがその祝福を受けたのです。存在のイエス様を殺すという大きな罪を犯した者たちのその罪が取り消され、彼らは義とされ祝福を受けるものとなったのであります。これが聖霊がもたらした祝福なんです。また義についてとは、私は父のもとに行くとき、あなた方がもはや私を見なくなるからですと。これちょっとね、何言ってんだろうというふうに思うかもしれませんけど、こういうことです。十字架の贖いによる義が与えられるということです。あなた方がもはや私を見なくなるとおっしゃった。ここにですね、見ない方を信じる信仰による義という祝福が与えられていくのだとおっしゃっています。イエス様の弟子の中にトマスという人がいますね。 トマスという人は復活したイエス様が、たまたまトマスが、いやイエス様は計算しておられたと思いますけれども、トマスの目にはたまたまだったと思います。トマスがいないときにイエス様が復活したイエス様が弟子たちに現れた。そうするとトマスに言うんですよ、ね、私たちは主にあった。そうするとありえない、トマスは言うんですね、絶対ありえない。で、俺はね、その十字釘で打ち抜かれたイエス様の手に指を差し込んで、そして槍で刺されたイエス様の脇腹に手を差し入れてみなかったら俺は信じないと言ったわけです。でもそこでね、イエス様が現れてですね、トマスに、信じないものにならないで信じるものになれ、見ないで信じるものは幸いであるとイエスおっしゃった。そしてその後ペンテコステの後ですね、聖霊が弟子たちに与えられた。そして弟子たちの宣教によって、それまで罪の中に閉じ込められた人たちがイエス様を見ないで信じていくという新しい時代がやってきたんです。私たちもそうです。私たちはこの肉の目ではイエス様を見ることはなかったし、これからもないでしょう。しかし見ない方を信じることができるこの聖霊の力が私たちの中に働いている。ペテロの第一の手紙の中でペテロはこのように言っています。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今は見ていないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄えに満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからですとペテロは言っています。このように主イエス様は天に帰っていかれた、そして聖霊を私たちに与えてくださったときに、私たちはイエス様をこの肉の目では見ることはできなくても霊の目で見て信じることができるものと変えられてまいりました。裁きについてというのは、この世を支配する者が裁かれたからですとあります。これは罪ある者が罪のない主イエス様を断罪する、ここにですね、罪のある者の罪が明確になったということであります。主イエスの十字架そのものがこの世を支配する者に対する裁きを完了したのだということです。これは、ペテロの説教ですね、の続きです。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。裁かれたのです。十字架につけられたということが、自分がイエス様を十字架につけたということが分かったときに彼らは裁かれたのであります。しかしその裁きによって彼らは心を刺され、そして悔い改めに導かれていった。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのでしょうかと尋ねました。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けよう。そうすれば賜物として聖霊を受けるだろう。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているのだ。悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けようと。イエス様を十字架につけるという罪を犯した者たちはイエス様の十字架そのものによって裁かれました。しかし悔い改めようと主は私たちに語りかけてくださっているのであります。そしてこの約束はですね、私たちすべてに与えられている、主がお召しになるすべてに与えられている。 このことが私たちの中に今実現しています。慰めのパラクレートスの時代の中に私たちは今あります。聖霊が主イエスを私たち全ての中に啓示してくださるんです。聖霊を通して私たちは主イエスに出会うことができます。聖霊が私たちの中に働いて主イエスの技を行われます。迫害が起こることはあるでしょう。苦しいこともあるかもしれません。これは時代によって地域によって状況は違うと思います。しかし慰め主の働きを止めることができるものは何もないのです。なぜかイエス様が私たちに対する愛を貫いて十字架にかかって罪を滅ぼしてくださったからです。蘇って死を打ち砕いてくださったからです。慰め主の働きを止めることができるものは何もありません。主は言われました。このヨハネの福音書の説教の最後に言われました。あなた方は世にあっては困難がある。しかし勇敢であれよ。私はすでに世に勝ったと。お祈りしましょう。主イエス様、あなたはあの苦難の十字架の道を歩まれ、私たちに対する愛を全うされ、私たちの罪をあがなってくださいました。また死を打ち破って復活し、聖霊の時代をもたらしてくださったことを感謝いたします。主よ、今あなたが約束してくださった聖霊を私たち一人一人に豊かに注いでください。そして私たちの中にある罪の汚れ、疑い、惑い、全てを取り去ってくださって、あなたがペテロをはじめ全ての弟子たちを聖霊によって新しくしたように、力に満たしたように、また謙遜なものにしたように、立ち上がらせたように、私たちの中にあなたの命を豊かにあふれるように満たしてくださいますようにお願いいたします。そして疑いや迷いやさまざまな迷いから私たちが本当に立ち上がってあなたに従っていくことができるように助けてください。また日々の生活の中にあってもあなたと共に本当にあなたを喜びながら、あなたと語り合いながら生きていくことができるよう、その喜びの中に私たちを導いてくださいますようにお願いいたします。主よ、どうぞ聖霊を満たして本当にあなたを明かしする力を私たちの中に注いでくださいますようにお願いいたします。感謝してとうとうイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。